水曜日夜10時半本日はなんと東京スタジオで先輩お二人と30分おしゃべりしていきます。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。私は日頃研修講師やキャリアコンサルタント、なんとちょっと偉そうな肩書きの仕事をしているようでいて、その実は大変ズボラなゆるっとしたパーソナリティです。今回はですね、東京スタジオのお二人の先輩に甘えて公然イチャイチャラジオを続けていきたいと思います。続けていきたいっていうのはね、実はねこの前に東京スタジオのすみこさんが番組に呼んでくださって一本収録をして、で今から私の番組をもう一人東京スタジオの方に加わっていただいて収録をするという楽しい流れなんです。ぜひぜひ楽しくゆっくりとお聞きくださいませ。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオの私が本日は東京中野の夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
改めまして谷川静香です。日々の恥は書き捨て、2025年3月前半の放送がスタートいたします。早速簡単な自己紹介をしていただくために質問をしちゃいたいと思います。ゲスト様お二人様、改めましてお名前をどうぞ。
東京スタジオスタッフのすみこです。
すみこです。スタッフどころかパーソナリティさんプラス PA さんもされ、
はい
はい、そしてこういった私が今回違うスタジオのものが東京で収録したいですっていう時に予約をしてくださったり、お世話になりまくりでございます。
恐縮でございます。
私すみこ女子と呼ばせていただいておりまして、女の子の女子じゃないんだよね。女子の女に、うん、歴史の史、史上最高の史と書いてすみこ女子。声出してくれてありがとう。そしてもうお一方は、
はい、渡辺英子こと、夢の種パーソナリティの浜野英子でございます。今日はよろしくお願いいたします。
やっかしゃーん、
イエーイ。女子
女子英子女子
英子女子、
なぜかね英子シャンって呼んどるの。
そう、私英子シャンって呼ばれてます、う
ん、
しーちゃんに
気に入ってんの。英子シャンって言ってこう伸ばしてあのまずメッセージを送るときに英子シャン、そうい
つもシャーンが
出ましたよ。公的イチャイチャ。
そうそうそうなん、多分慣れてくださってると思うので、この番組を聞いてくださってる方は、はい、はい、英子シャンはね昨年の4月放送、うんにリモートで出演していただきまして、
はい、
その時にすみこ女子が PA をしてくれたと。
そうなの。
おう、う
ん、覚えてますか。
おう
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 おうおうとごまかすすみこさん。
そう、その後
リアリ
リアリアリ
え、どういうご関係
エコちゃんと。
もともと
エコちゃんはあのお互いに、うん、オンラインサロン、夢の種のオンラインサロンで、うん、いつもこう勉強している姿を見てて、
思い出した、
公然イチャイチャしとったでしょ。そう
そう、思い出し た,
思い出した。お互い
公的ストーカーの静香さんよね。
夢の種ナンパ師
でも、まあ、お互いね一目惚れだったよね、う
ん、気になってたんだよね。
すごい気になってたの。結構ね、うん、しーちゃんもいつもあの、うん、ズームの中で、うん、結構目立ってたよね。
なんかね毎回いて
ちゃんと
勉強してしっかり、で実は真面目なんだよね、うん、勉強が好きでね。
二人はねすごい真面目なの、
うん、
ね。
でこうすごい楽しく勉強してこううんうんうんうんって聞いてる様子を、うんうん、なんかこうなんか共感するというかね、
そう うん、うなずき姉妹みたいな感じで、
うなずき姉妹いいね
いいでしょ、うん、今ちょっと急にひらめいたうなずき姉妹、
コマ撮り姉妹じゃなくてなんだっけ、
そうよちょっとそれはですね、
コマ撮り姉妹から来てるから もちろん入っとるのよ、
入っとるの
3姉妹でしょ、
コマ撮り姉妹なの、あそうなんや、
3人だったと思うよ、
入ってる入ってる
今やめてって言ったよね
ちょっとあまりにもちょっと古すぎてちょっとびっくりしたの
コマ撮りちゃんね、
うんコマ撮りちゃん、
そう
誰も知らないかも、
コマ撮り3番です
2番です、
それでなんかねうやうやしくね、はい、こうお互い挨拶して、うんね、オンラインサロンなどでいつもお見かけしていますみたいな感じで、うん、こうメッセージやり取りして、そうそう晴れてお友達っていう風に慣れてからは、
すごいあったかいね、
何回今何回目だっけしーちゃんと会うのって、
あとね
最初は
4,5 回会えてると思う、
そうだよね、
ちょっとも含めたら、ね、もっとかな、夢の種のパーティーとかですれ違えてたりもあるし、
そうだそうだもっとかも、うんうん、
すごい
5,6 回は会えてるんだと思うんだ、
会えてる会えてる、うん、ね、うん、
素敵、
そして今日もね呼んでいただいて、うん、もう本当に嬉しいです、
はい、乱入させていただいて
ありがとうございます、そうなんですよ、急遽本当にありがとうございます、
そうなんで そうなんです乱入なんです、
そう英子ちゃんのねちょっとしたプチ祝いっていうのを後半に、
はい、嬉しい、
したくてお呼び立てしまして、うん、そうしたらね、うん、すみこさんも
ごめん
空いてるって言うじゃない、
いいのよもう後半じゃなくてもう最初からお祝いしようよ、
あのすみちゃんのお祝いもいただきたいです、
は
い、
私にとってね久しぶりの、うん、あのリピーター様とかじゃなくて、はい、初めて出てくださる方なんですよ、ゲストさん、
おっと
わ、そう一応ねこの番組はね親しい人を呼び親しい人のみなんですよ、はい、私の好きな人のみを呼び
眉間にしわ眉間にしわ
好きな人しか呼びたくないということで、でしかもね何度も呼びイチャイチャしたり思い出語りっていう、うん、そういうコンセプトめいたものをあげるんだったらそれなので、
でもそのコンセプトすごいいいと思う、なんか、うん、聞いててすごいなんかこっちまで笑顔になっちゃう、
なので何度も呼びももちろん OK なんですけども、うん、それでもやっぱり初めて出てくださる方、うん、久しぶりっていうのはやっぱり嬉しいので、うん、ということでちょっとすみこさんにも、はい、もうちょっと質問していきたいと思っておりまして、
ドッキリ
はい、
何も用意しておりません、どうぞ、
すみこさん日頃はどちらでどのようにお過ごしになっておりますか、
はい、日頃はどちらで、日頃は横浜市に住んでおります、
う
ん、
ね、はい、まずそこからね面白、うん、そう横浜の方で浜の英子さん、そうなんだよね、うんう
んうんうん、横浜広いからね、
そうですね、う
ん、海から山まであるから
そうだよね、
はい、
そして、うん、実は外国で暮らしていたことも長く、
あ、もう全然それは子供の時なので、
うん、
全くもう忘却の彼方
美しい日本語
さすがね、うん、やっぱり違うな、
いやいやいやいや、うん、さっきどっかで見た忘却ということは、うんうんうんうん、
あとはすみこさんもやっぱり学ぶっていうこととか勉学が好きだもんね、
情報好きですね、だから PA という場所が天職かと思うような、
うん、
いろんな話が聞けていろんな方の生き方とかが見られるのが面白いです、
うんうん、
あの自分から関わろうっていうのは実はあんまなかったりはするんですけど、うん、そういう情報があると、うん、また別な人にその情報を伝えて差し上げることができるので、うん、そういうのが好きです、
うん、はい、ありがとうございます、英子ちゃんは日頃はどちらでどのようにお過ごしになっておりますか、
はい、私はですね日頃は、うん、まあ、東京の東新宿で日本語教師として過ごしていて、うん、
名誉校長ですからね、
ね、
うん、それでも担任もいっぱいいるという
名前だけはね、そして休みの日は、うん、まあいろいろですけど、うん、まあ今ね、ちょっと新しいことも始めた、
うん、
はい、ナレーターの、うん、はい、お勉強しております、
聞きたい聞きたい、う
ん、そこが、はい、そこがおプチお祝いなんですよ、
はい、
嬉しい、新しいチャレンジ、
お仕事スタート、クラッカー持ってくればよかった
大丈夫私たちには口クラッカーって、
口クラッカー、
ありがとうボイパってそういう言葉で言いたかった
いいな、
どんどんパフパフ
そんな感じです話させてはい、まあ、そんな感じで、うん、まあ、忙しく、はい、過ごしております、
うん、
はい、
そうですね、もうこの段階でお二人の番組をそれぞれ
お
教えていただきたく思います、
私は、ね、土曜日の朝の9時半 パープルチャンネルで毎日異文化ワクワクの時間っていう、番組のタイトルです。まあ、番組はね、いろんな異文化を伝えたり、日本の美しさを伝えたり、そしてゲストの話ね、とってもゲストさんの楽しい話を伝えたりする、ワクワクドキドキの番組でございます。
そして美味しそうなコーナーもあるよね。
そうです、はい、食べ物大好きな食いしん坊の、美味しい食べ物お店も紹介してます。
はい、
はい、
続きまして、
はい、
土曜日の同じ土曜日の夕方でございます、ね、うん、夕方の6時から、うん、すみこの番組はアズマイセルフという
アズマイセ
ルフ、えこさん一緒に行けた、
すごいね、このね、やっぱり ね、
ね、
違うよね、
もう
ね、
ありがとうございます、はい、はい、今のがテーマ曲でございます、はい、あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援っていう、うん、そんな番組なんですけど、もともとは自分が全肯定できなかった人なので、まあ、今もそんなにできていない部分は多いんですが、そこでそういう自分だけじゃなくて意外と周りにそういう人が多いんだということに気づき、だったらマニアックなこととか、人のその大好きな部分を教えてもらうと、そういうのって大好きなことって自分で全部肯定してることじゃないですか、やってることって。
だ
からそういう話をしてもらうことで、ね、その全肯定できない人たちが、あ、そんな世界あるんだ、面白いねとか、あ、私もやってみようかなとか、買ってみようかなとか、いろいろね、そういうアイデアが浮かぶといいなっていうので、自分全肯定な生き方を応援っていう形にしております。アズマイセルフ、オレンジチャンネルで夕方の6時からです。
6時から、
はい、
ね、すみこさんは、毎週放送なので月に4本違う内容が流れております。そうです、
はい、これはですね、最初の時に大抵月2回の更新って言ってもらえるじゃないですか、代表に。なんですけど、私あのラジオ始める前に、自分のその周りにあのいろいろこうマニアックな方を列記しましてリストを作ったところ、50を超えたんですよね。
すごいな、
すごい。それ50ってことは2年かかっちゃうじゃんって思って、代表にあの初めから生意気で申し訳ないんですけど、毎週更新にさせてくださいって言って、初めから毎週更新でやらせていただいてまして、
ね、月4回撮るのすごい大変なので、すごいです、
すごい
本当。
いや、最近ちょっとね怠けてる部分はありますけど、でもやっぱりいろんな方をご紹介したいので、今日の PA のただしさんとかもね、
そう
面白い人なんで、
ただしさんもねお友達な の、
あ
の
ただしさんお久しぶりですのね、はい、みんなのお友達、
そう、東京スタジオのケイちゃん同期とすごく仲良くなったんですけど、ただしさんは同期じゃないんだけどね、なんか三輪で私が東京仕事できた時お茶したりとか、本当に
優しいんだわ、
ね、見るからにだってただしさんの雰囲気優しそうだもんだって、
わ、
お顔が、ね、
ね、本当そうだよね、
顔に人柄が出てる、よいしょ
いいな今の、よいしょ
よいしょ
よいしょ
よいしょ。さあ、そしたらですね、A子さんから、すみこさんがねこの番組初登場してもらうから、A子さん私と一緒にすみこさんに質問してって言ったら、すごく素敵な質問を考えてきてくれたの、
な
のでぜひ A子さんからお願いします。
ドキドキです。
じゃあですね、すみこさんへの質問、まず一つ目、
一つ目ってことはまだいっぱいあるの
あるのあるの、
ある、もしタイムスリップできるなら何歳に戻りたい。
奥深いよこの質問、
じゃあな、ね、いっぱいありすぎるの、
そうなの、
いっぱいありすぎの、分岐点がいっぱいありすぎて、何歳、どのステージでみたいな。
小学校とか中学校とか高校とか幼稚園とかでも大丈夫。
一つは一番若いのは中学校の受験かな、中学受験、お受験をさせられたというのがあって、その時にやっぱり戻りたいかな、行きたかった学校があったんだけど、親に拒まれて、
あら、
違うところを受けてっていうのがあったんで、っていう感じです。
あの、キャナダだったよね。
キャナダ、
これはね、中学受験はジャパンです。
あ、そっか、キャナダから戻ってきて、はい、
US から戻って、
US から戻ってきて、失礼しました、
とんでございません、
はい、
それが一番若いかな。
そっか、
中学、そしたら
中学、でもそのいくつもある、そのタイムスリップしてみたい、もしくはその分岐点、いくつもあったけど、 結局やっぱり今、うん、いろんな人と関わってる今がやっぱりいいので、
うん、
だとすると本当に戻りたいかって言われると、
うん、
深い、
うんうん、確かに
感じです、
うん、そうかも、はい、今がね充実してるしね、
うん
うん
うん、
そうすると中学校に戻ってチャレンジしてみたい買ったかなっていうような、
そうね、
なんかそういう前向きな戻りたいだよね、
う
ん、きっと
そう、ね、
試してみたいなっていうの、はい、なるほど、
はい、
ちなみに英子ちゃんは、
私はね、うん、小学校1年生
早
っ、早いでしょ、
何したの、うん、
いやあのね小学校1年生と、うん、1年生の時にあのピアノを習ってたのね、
うん、
でそのピアノ先生がすごい怖くて結局1年半で辞めたの、だからもう一回、うん、あの親に言ってピアノの先生を変えてほしいそしたらだからもうピアノの先生が怖くて、ちょっとピアノに対するちょっとなんか、うん、なんだろう、なんかもうピアノ見るのも嫌だった頃があったので、
う
ん、ドラマになっちゃった、
残念だよね、そうだよね、
すごく残念の、うん、だから
先生変えたらもしくはすごいね、うん、好きになって、
そう、
今頃ジャズピアニストみたいに、ね、なってるかもしれない、
ジャズのピアニストでナレーターみたいな、
うん、
そして名誉校長よ、
そうよ、
だから本当ね、
素敵、
もう一回小学校1年生で、うん、ちゃんとしっかりピアノとか習いたいなって、
いいじゃん今からやっても、うちの父60からやったよ、
あ本当に
素敵、うん、60から、うん、
すごい、60歳からの手習いでね、
できるできる、
うん、
すごいね、
やってみ、まあジャズピアニストはね80になったらやればいいから、
うん、
60からスタートすればいいじゃん、
どんどん年齢が上がるのね、
そうそうそう今だって100年時代だから
確かにね、うん、ちょっと考えてみます、
うん、やってみて、はい、
素敵、
うん、
60から初めてピアノ、うわ苦労もあっただろうね、楽しそうだった、
めっちゃ苦労あったし、うん、楽しそうだったし、
うん、
なんか先生が可愛かったのか美人だったのか分かんないけど
そこ大事だよね、
そうそうそう大事大事、う
ん、そしたらさやっぱ英子ちゃん、うん、英子ちゃんも先生だけど、うん、先生ってやっぱ重要なんだね、
重要、本当にもう記憶に残るから全ての
怖かったんだ、
すごい怖かった、よく手を叩かれた、英子先
生はどうなのかしら、
きしっと
私は優しくってと自分で言うのは
ね、新宿のその日本語学校はどこの国の学生さんが多いんですか、
結構アジアの国かな、うんうん、なので中国、ベトナム、ネパール、うん、スリランカ、ミャンマー、
うん、
韓国って感じで、
大きいんだもんね、
中国が結構今、うん、6割ぐらいかな、
年に何回も入学式があるとか、そう1年前の時にはそういうお仕事の話も聞きたくって、
うん
うん、お話ししてもらって、中国の男の子に、不愛想な子にありがとうって言うんだよとかって挨拶から教えたとか、
素晴らしい、
日本語学校ってそういう場所なんだっていうのが初めて聞く話だったな、
ね、
でもそうかもね、うん、日本の礼儀、
うん、そうなの、
そうだよね、うん、
礼儀をまず教えてあげないと、うんね、いきなりだから外国からいきなり大学とかに留学とかする人たちはちょっと大変かも、
うん、
ね、
うん、
深いね、
深い、そして2つ目、英子ちゃんから最後さんの質問です、はい、
そうだまだあったんだ、
バーバーこれライトよライトよ、
はい、毎日食べても飽きないものってある、
うわー、牡蠣、
お意外、牡蠣、
牡蠣、生牡蠣、
わー、
まあフライとかでも美味しいとかはいいんだけど、牡蠣かな、美味し
そうなんだ、
毎日食べるもんじゃないし、
飽きない、すごいわ、多分飽きない、
かっこいいな、
ちょっとなんかびっくり、
羨ましい、
ね、違うの、これね北海道でやっぱり美味しい牡蠣食べちゃうとね、毎日食べたいって思っちゃう、
伊勢も美味しいよ牡蠣、伊勢市も
そうだね、お隣三重県でございます、
そうだそうだ、
ね、北海道との縁が深いもんね、うん、
なんかね、
恵美子さん違うわ、恵美子さん一緒になっちゃったかね、すみこさんと恵子さんが、
恵子の
コラボです、
ミックスでございますから、
失礼いたしました、すみこ女子、
すみこ女子、はい、
牡蠣、ちなみに恵子さんは、
私はですね魚卵大好きなんで、たらこ、
わかる、
海でつながっちゃった、
そうびっくりしちゃった、ね、だから今
最初イクラだったんだけど、うん、イクラのすごい美味しいのを、うん、なんか食べ放題みたいなのがあって、うん、食べたことがあって飽きたことがあったの、だから美味しいものってやっぱり大量に食べるもんじゃないんだなって、
ちょっとずつ ね、
そう、うんうん、思って、あこれは毎日無理だなって頭をさっとよぎって、うん、牡蠣だと思ったんだけど、
うん、
ね、海のもので、
海のもの、うん、だからお弁当にね持っていくときはほとんどたらこ入れてる、
素敵、
焼きたらこ、
生たらこ、
生たらこ、
はい、
いいね、なんかね、いろいろ汎用性が意外と効くよね、
うん、
なんかどっかに入れたり、
明太子もいいけど、
うん、あとパンにねたらこを塗って、
うん、
マヨネーズ、
うん、
でトースターにしたらすごく美味しい、
うん、いいね、
いいね、
ぜひぜひ、
いいね、
うん、
ちなみに私は納豆です。
え、健康的、いいね、健康的で。あ、お豆好きなんだ。
飽きないと思う。
わあ、でもそれやっぱり
っ無理だな私、うん、
そう、つみこさん納豆食べれないんだ。
そうなの、う
ん、いや食べて嫌い、うん、食って嫌いだから。あ、食わずじゃない、食って嫌い、
うん、食べてから嫌いだったら、うん、二度と、うん、あのまた食べられるっていう気がしない系の食べ物だよね、納豆って。あまりに癖がありすぎて、
うん、でもちょっとずつこうたまにはこう、うん、味見してやっぱダメだ。
一回はでも挑戦するんだ。
そうそうそう
そう、うん、そっか、うん、
なるほど。では初登場のすみこさんへの質問ありがとうございました。東京スタジオの先輩渡辺英子さんと住子さんをお迎えしております。そしてプチ祝い、英子ちゃん新しいお仕事、はい、ナレーターデビューおめでとう。
ありがとうございます。
嬉しい。本当にすごいこと。憧れてる人が多いナレーター。
憧れてます。
そうだったんだね。
はい、そっか、住ちゃんもそうなのね。
ご紹介お願いします。
素敵。
いやでもまさか本当に、うん、オーディション受かると思わなかったので。
オーディション人知れずどれぐらい勉強してたの、ナレーションの。
いや勉強はしてた。
でもさ、でもさ、
その才能があるってことよ。
オーディションを受ける前は、うん、そこまでは勉強、だから多分日本語教師の、うん、そのいつもね、学生に、うん、なんか先生が読んであげたりとかするのが、うん、ちょっとそれがかなりの助けになったかもしれない。
うん、
そしてやっぱり、
あ、日頃のね、
うん、あと夢のためのラジオ、このな、うん、やっぱりこのお話、うん、腹式呼吸とか、うん、そっちからのが、うん。
そうか、あの発声とか演技とかのああいうワークショップとかで、うん、
それもね、
そこからの派生じゃなくて、
あ、それもね、うん、忘れてた。
やってるんじゃん。やっぱりやってる。
そうそう、
ゲストにもお招きしてるもんね、お仲間。
それ言わなきゃ。そうなの。そう、あの2年通ってたのでね、あの
2年間か、
発声とか、あの
腹式呼吸とか、やってるじゃないですか。
そうなの。
2年間か、
それは大きいかもね。
大きいね。
だからそこと日本語教師のことが全部つながって、うん、そう、
うん、
ね、夢の種もつながって、うん、今のね、でもなかなか大変です、やっぱり。
そう、どんなところが大変かっていうのすっごい聞いてみたいんだ、うん、初めての話で。
あのやっぱり人に、うん、やっぱ伝え、相手に伝えなきゃいけないじゃない、うん、で人に伝えるってことは結構なんか正確に情報を伝えなきゃいけないし、うん、自然な読み方もしなきゃいけないし、
自然か、
うん、あとねリズムとか、うん、まあ、ちょっとポーズ、うん、なんかちょっと止まるとこ、
うんうんうん、
あと強調する部分とかが、うん、全てが求められるので、うん、本当にね結構ね、うん、練習用の台本とかがあって、うん、月に1回は行くのね、うん、スタジオに行って練習するの、
うん、
そこの、まあ、オーディション受かった会社のね、
うんうんうん、
本当に大変。
へー、
あともう一つは、私関西出身なので
イントネーション、
そう、イントネーション、アクセント、
うん、
だから本当ね、例えば簡単な例あげたら、うん、例えば国語の教科書ってあるじゃない、うん、もっと簡単な例ね、国語の教科書って関東は上がるじゃない、国語の教科書、
国語の教科書、
あ、違う、国語の教科書だ、語が上がるんだ、関東は
国語の、
うん、で関西は、うん、国語の教科書、
国語
へー、
う
ん、
国語のでクが上がるの、
国語って言うんだ、
で、
うん、
教科書のカも上がるの、
教科書、
国語の
教科書か、
国語の教科書、
あ、本当だ、
そうやん、
で、
一気に関西弁になっちゃった、
うん、教科書が平穏なの、うん、平板なの、
教科書、
国語の教科書、うん、だからちょっとした部分で、うん、バーって文章を読んでいって、うん、最終的にあのねプロデューサーの人に、うん、あ、ちょっとここの発音がちょっとアクセントが違ってましたとか、
なるほど、
言われたりするの、
チェックが入るわけだ、
そうなの、それがね結構ね自分では気がつかないのね、うん、やっぱりやってて、
うん、
そこが結構大変、
なるほどです、
うんうんうん、
これはなかなか気づくことも難しいよね、うん、自分で、
うん、そうなの、
まあ、何をね標準語というのっていうところもあるんだけど、うん、やっぱりね それこそ NHK 辞典とかなんとか辞典とかねそれに基づいてやると、うんうん、そうそうやっぱり最後をこうなんか緩やかな なんかこう描いて落ちるみたいな感じ、うんうんうん、なんだけどどっかにねこうぴょこって抑揚があるじゃない、うん、関西とか
あるある
それだね
だからね、うん、文章の流れで読んでいくっていうのがすごく大変で、うん一個一個の音だったらねちゃんと言えるんだけど、うん、流れで言うとねスッてなんかこう、うん、見落としちゃうの、
うん、
こう集中力がこうスッて、
うん、全然普段ねお話ししててそういうの気づかなかったから、うん、
感じないのにね関西イントネーション、
うん、
でも流れもやっぱり大切だから、うん、あまりにもこう一音一音アクセントアクセントって思っても
そうなの、
ね、そこが英語さん言って
くれ、ね、通じなくなっちゃうもんね
自然にならないもんね、うん、
変に強調する部分とかね、うん、あんまりにも強調しすぎてもちょっとオーバー気味でダメだし、うんうん、あとはね大変なことがやっぱり、ね、映像に合わせて、
うん、
映像とあとね秒数見るのねパッパッパッパってこう秒数見て、はい、映像を見て文章を見るの、
はい、
それがものすごく大変、
はい、だからそれはニュースを読むの、うん、何を
例えばドキュメンタリーとかの動物の
ドキュメンタリー、うん、
とか旅の、うんうん、ね、うん、ものとかでやっぱりこう映像があってでうん、ここ全部何秒何秒ってこうちょっとね今今日持ってきたんだけど
ありがとう大切なもの
何秒何秒って書いてあるわけ0、0、7秒で入る、ね、24秒で入る35秒で入る
1分を3秒で読むとか、ね、5秒で読むとかあるよねそうそうそうそうあなるほど
だからその辺の入り方も難しいので
これは本当に練習がいるんだ秒数
見ながらイントネーション頭に置きながらどうやって喋るんだかって言ったらだんだん宇宙人になってきちゃうよね
そうなのもう本当だから ね家のパソコンのあれで練習して秒秒で、
うん、
あまた遅いとか、うん、映像がねないわけだから、うん、ねこっちにはいやもうそれがね結構今一番苦労してるかな、
うんね、なるほど
やっぱり奥深いそれ以外にもあナレーションっていうのを仕事にするようになってこういう注意があるんだとかこういう指摘もあるんだっていうにびっくりしたこととか、
うんうん、
あの初めての学びとか気づきとかどんなことがあった？
もうねさっき言ってたことと重なるんだけど、うん、やっぱりあの相手に伝えるってことの難しさ、
うんうん、奥深いね、
うん、だからどこをこの文の中でどこをちゃんと伝えなきゃいけないのかとか、うん、ドキュメンタリーだったら最後のやっぱりさ、
うん、
重要な部分を声を変えたりとか、
うん、
ちょっとこう普通のね、うん、最初のなんかこう、うん、なんか明るい声から、うん、どんとこう重く、
うん、
この番組の趣旨はこんな感じですみたいな、
うん、
そこが結構大変、
うん
うん、だから
そうだな起承転結とも限らないんだもんね
そうなのね、うん、そこね確かに、
ね、最初ドーンと重く入ってきてでエピソード紹介してとかやっぱり微妙に声のトーンとかやっぱ変えてるんだね、
う
ん、
そう流れに応じて変えないとダメなの、
うん
うん、
感覚だね
でもなんかすごい大変、
うん、面白いね
面白い
聞いてるだけで面白いね
ワクワクする、
うんね、
そっか、
うん、どういう映像だったり番組とかのナレーションをしてみたいっていうふうにこれから思ってる
ミア的なんですけど
嬉しい
この間 YouTube で、うん、私の推しの孫志言さんが、
うんうん
旅番組でいろんな秋田の温泉とか、うんうん、伊豆とか行ってたって、
ね、あー見本になる
でそこで、うんうん、そのナレーションが女性だったの、
うん、
でいやちょっと、
うん、
私これやりたい
そうよ大好きな人のすごいことだなそれ、
うん、もうそれ、
うん、いいじゃん
もうね
もう慣れると思って
夢、
うん、もう慣れるって思って、うんうん、夢じゃなくてもう私それやるって
そうだね、うん、そうあとやっぱり外国の人にね、うん、日本のいいところを紹介するので、
うん、
日本のなんかいいところの紹介とかをちょっと日本語でもやってみたいなって思ってます
すみこさんも興味があるって言ってましたもんね
ナレーション、
うん、
めっちゃある
やっぱり、ね、本当じゃあぜひね挑戦してください、
はいあのはい、風邪ひいた時には読んでください
ピンチヒッターで、
はい
はい、お願いします、
ますって、
ね、本当に貴重なお話をありがとうと何よりおめでとう
おめでとうございます今日本当2人にねお祝いしてもらえるとは思わず、
うん、
はいありがとうございます。
トークライブレディオ夢の種
はい 今回は愛知スタジオの私が東京スタジオに来て大好きな先輩お二人と3人で手がつなげるような距離でお話ができてとっても幸せな30分でした。ありがとうございました。来てくださって。
こちらこそすごい楽しかった。ありがとうございます。
この後まだまだ喋ろうね、はい。私の帰る時間までお食事も一緒にしていただきます。はい、
美味しいもの食べましょう。
食べましょう。
そっちの方も楽しみです。
もぐもぐごくごく。
はい、もぐもぐごくごく。
それでは皆様一緒におやすみなさい。行きましょうか。お二人もぜひお願いいたします。あ、ごめん、その前にだ、この後は神奈川スタジオの上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみください。それでは
おやすみなさーい。